大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは、神戸大学レディオ始まりました。まずは、神戸大学に合格された皆様、合格おめでとうございます。そして、この3月で卒業される皆様、卒業おめでとうございます。来年4月からはいよいよ入学式もあって、新生活もスタートする方も多くて、ドキドキワクワクが止まらないんじゃないかっていうこの時期だと思うんですけれども、今回は神戸大学レディオ最終回ということで、パーソナリティートークでお送りしたいと思います。トーク内容はですね、新入生の不安をね、解消していこうということで解消するトーク、そして、私たち今回4年生の2人が、パーソナリティートークをするんですけれども、卒業にあたっての4年間を振り返っていこうと思います。
神戸大学レディオ等身大の私たち。
はい、ということで、今回は3月放送ということで、新入生がね、はい、春から感じていく不安を少しでも和らげていこうということで、4年生の2人がパーソナリティートークでお送りしていこうと思います。
はい、
まずは、私は神戸大学農学部4年生の大道です。そして、
はい、国際人間科学部4年生の野村です。お願いします。
お願いします。ということで早速ね、はい、話していきたいと思うんですけども、まずその新入生になった時、まあ、どんなことが不安だったかっていうことからね、
そうですね、
話していきたいですね。
はい、私はじめその友達ができるかなっていうのが一個不安でありましたね。はい、大道さんはその友達ってどうやって作りました？
最初は、はい、なんか結構なんだったっけな、新歓祭かなんか の、はい、そのイベントみたいなのがあって、新入生に向けてなんかイベントを行ってくれてるのが結構たくさんあって、その中で一つのイベントに参加したんですけど、
はい、
まずそこから学部が違うんですけど、なんか同じ新入生の人を探して、
はい、
なんかグループはなんかグループで遊ぶみたいなのもちょっとあったんで、そういうのに参加して、まあ、少し知り合いを増やしてからまあ入学して、はい、入学式で農学部なので農学部の人を探して、はい、なんかガイダンスで、はい、なんか入学式で会ったよねみたいな感じで、
あ、そうなんですね、
少しずつ顔見知りを増やしていったって感じですね。
もう式の会場でも知り合いがを作ったって感じですか？
そうですね、なんか最近結構なんかあの X とかインスタとかで、
ね、
なんか春から神戸大学とかハッシュタグつけて、はい、なんか農学部合格しましたっていうのをひたすらフォローして、
あー、
まあ、自分のコースの子を探してそしたらなんかグループラインができてたらしい。
え、そうなんですか？
はい、それに招待してくださいって言ったら、はい、結構もうなんか15人ぐらいいて、半分ぐらいの子がいて、
へ
ー、それでなんか一回入学式の会場で会いましょうみたいになって、そこで
一
回待ち合わせしてみんなでなんかちょっと昼ご飯食べに行ったのかな。
あ、すごい、
もうそうなんですよね、
もう仲いいというかすごい、
はい、なんかみんな結構前のめりで、なんか知り合い増やそうとしてて、
うん、
なんか履修登録とかがすぐあるじゃないですか。
あ、そうですね、
それに向けて分かんないことをとりあえずやろうみたいな感じでみんな作ってたんじゃないかなって思います。
やっぱ他人の先生がいない分自分たちで動かなきゃいけないですもんね。
そうですね、結構その情報量って大事だなと思って、まあ、私みたいにその新刊のイベントに参加した子で、
うん、
なんか先輩、学部の先輩がいたみたいな、
は
い、人たちがいて、その子から全部情報をもらってました。
はい、いや、縦のつながりもやっぱ どんどん積極的に作っていかなきゃいけないですよね。
そうですね、結構、うん、あれなかったら君一人でやれって言われたらかなりその時間割の見方からわからなかったので、なんか結構分かりにくい学部も多いって聞いてたので、なんか抽選の仕方とか、
あ
そこからまず自分で全部やらなきゃいけないとかすごい大変だったなって思いました。
先輩から時間割見せてもらうっていうのもありますよね。
ありましたね。結構高校と違って自分で組める分、
うん、
なんか取って一限を作るのか作らない方がいいのかみたいな、そういう話から始まって
朝起きれるのかって、
そうですね、人によって時間割も違ってくので、なんか自分にいい時間割はどうやって作ればいいんだろうとか思ってみんなで相談とかしてましたね。
そうですよね。やっぱなんか学生便覧っていうのが4月1日で、あの結構分厚めのやつもらいますよね。
あ、もらいましたね。
あれを見て、あの授業なんか何が必修絶対と、はい、取って卒業しなきゃいけないのかっていうのを見ながらやるっていうのが結構大変ですよね、はい、
そうですね。まずあれの読み方がわからないっていうところから始まってなんかあれって授業の名前しか書いてなくて、結局シラバスは違うとこに書いてますみたいな感じ で、ね、ネットで見るみたいな。
そう、シラバスを見ることで、あのこの授業のテストがある授業なのか、
はい、
そのレポートなのかっていうのが分かったりとか、その全部で15回授業ですよね、
はい、
その15回のうちにあの一個一個ちゃんと授業のタイトル書いてありますよね。
あ、書いてありましたね。
あれでなんか内容大体を把握した上であの授業を取ったりとかですよね。
そうですね、そうでしたね、
うん、
私は結構その農学部で入ったんですけど、はい、物理選択と化学選択で入ったので、
はい、
生物をここで習わずに入ってきたので、その生物系の授業を農学部に入ったにもかかわらず、はい、生物系の授業をなるべく避けながらこう自分が単位取れそうなものっていうので取ったりしてましたし、逆に生物選択で入った子たちはその物理を絶対取らないようにみたいな取り方をするとかもありましたね、
はい、戦略というか、そういうのも大事ですよね。
そうですね。
なんか成績を高いの欲しいってなった時に、やっぱそのなんていうんでしょう、自分が高い成績がちょっと取れそうな、
そうですね、
やつをシラマスを見て選んだりとか、
はい、
ちょっとしてました。
そうですね、
興味あるやつとか。私は友達どうやってできたかって言ったら、あの結構授業でなんか班になって発表してくださいってっていう授業が多かったので、
うんうんうん、
初っ端一発目の授業から班を作ってくださいって言われて、それでそのグループでができて、でちょっとその授業について話したりして交流して友達ができました、
授業内で他の同じ学部の子でってことですか。
はい、そうですね、同じ学部で授業で
いきなりグループ作ってって、
グループ作ってみんな初対面だなとか思いながら
先生もあれじゃないですか、もう分かってやってるかもしれないですね。
逆に友達作るために、
はい。
とその新刊であるじゃないですか、
はい、
3月の終わりに、その新刊の時に私初め迷ったことがあって、
はい、
そのサークルに入るのか部活に入るのかにすごい迷ってしまって、
私も迷いましたね。
あ、ですよね、
はい、
尾道さん何の団体に所属してるんですか。
今は演劇部の自由劇場っていうところに所属してて、
うん、
もう一個あって、
はい、
多分野村さんの、
あ、そうですね、
蜂の巣座、
同じく演劇 の,
演劇の
サークルの方
があって、どっちにしようかなってなって、
はい、
まあ、その元々の作風が違うっていうのもあったんですけど、
う
ん、
そうですね、
活動頻度が全然違ってて、
ね、うん、
私の演劇部は月水金が
固定で
5時から8時で、土曜日が10時から5時なんですよ。
1日、う
ん、でなんかオフの月とかもあるんですけど、はい、そんなにあんまりなくって、なんか常時それが続くみたいな。
あ、そうなんですね。
私はその中学高校とずっと部活動運動部結構ゴリゴリにやってた方なんで、なんかそっちの方が正確にあったというか、
なんか決められたその時間に行くって、はい、っていう感じの。
そうですね、
うん、
なんかサークルだとなんかいろんなんか検査っていうんですか、
県民、あ、そうですね、県民サークルみたいな
検査って言うんですけど、県してしまうことによってなんか片方行かなくなっちゃうとかも聞きますし、
うん、確かに、
なんか私の性格上これなんか その2つ3つ同じサークルをやりだすとなんかどうなるんだろうっていう不安もあったんで、とりあえず部活1本でやってみたいなと思って部活を始めましたね。あとは友達が、はい、その新歓に行って、はい、その部活の勧誘って結構すなんて言うんですかこう
すごいですよね、
ガッと来られるのでそれでもう友達ができてしまって、
あーそうなんですね、
その友達がすごくいい友達がたくさんできちゃって、もうそのまま部活にも入部しようと思いましたね。
いいですね。あの新歓祭の時とかね、なんか4年生で自分新歓祭で、はい、このビラ配りとかしてたんですけど、はい、なんか新入生と間違えられて、はい、ビラもらってました。
私ももらったことあります、ね、はい、野村さんはそのサークルを選んだっていうのは、はい、
とサークルだと固定で曜日で部活みたいな感じじゃなくて、そのみんなの予定を聞いて、その人数が多い日にこの時間帯に集まってやろうって感じだったので。
そういう感じなんですね。
そうなんです。結構なんて言うんでしょう、融通が効くというか、うんうん、自分で調整することができるから、なんかサークルの方がいいなと思ってサークルに入りました。
じゃあ結構他の自分の時間に当てたりとか。
そうですね、私ちょっと編入生で3年生から入ってきたので、はい、その結構授業とかなんか他のことがあったので、その時間に融通が効くようにサークルにしました。
それもいい面ですね。私結構部活って感じなんで、行かなきゃいけないから始まってスタートしちゃうので、なんかまあそっちに授業を合わせていくみたいな感じにも結構なってましたね。2年生の時とか幹部の時は特にって感じでしたね。
そうですね、
はい、
2年3年になったら幹部というか、ね、部活引っ張っていかなきゃいけなくなりますもんね。
そうですね、部長とかは結構3年生がやるのが、まあ、結構高校だと一番上の学年がやることが多いんですけど、ね、私これ入ってびっくりしたんですけど、なんか3年生が部長やるんだみたいな。
あ、確かに。
そう、4年生いる中で3年生部長やるんだってすごいなって思いながら、結構重圧を感じながら3年生は過ごしてましたけど
うちのサークルなぜか3年生で引退なんですよ。
あ、結構でも多いですよね、はい、
そうなんですか。
そうですね、私の周りでも3年生で引退、3年生の末で引退して、4年生はそのもうなんか OB 風に行くって言って、なんか結構研究室とか大学院入試とか就職活動とかの関係で3年生までっていう人も結構多かったですね。
あ、やっぱ4年生になると次のステージに向けての1年間になっていきますもんね。
準備があるので、
うん、大道さん来年からというか4月からどういう道に進まれるんですか？
はい、あ、私はこのまま農学研究科に、はい、進学できるの、はい、のかな、進学できることが決まっているはずなので、はい、3月20日頃だとなのでそのまま大学院に行って、まあ、その先どうしようかなみたいな感じではありますね。
そうです。
野村さんは？
私も同じくそのまま新大の大学院で、国際人間科学部じゃなくて、人間発達環境学研究科っていう一番上の鶴兜第2キャンパスに、はい、あるところに進学が決まりました。
結構文系ですよね。
はい、文系です。ど文系
大学院に進学ってなかなか、まあ、結構理系だとなんか入学した時からなんか大学院まで見据えてるよねみたいな感じで、
そうなんですね、
みんなが入学してくるんですよ。なんか結構理系で大学に入って就職するときに、はい、なんか院卒はなんかスタンダード的な風潮があって、なんか結構もう周りはほとんど同級生はほぼ大学院に、同じ大学院に進学して、
うーん、
結構入学当初からもう大学院だよねみたいな感じで入ってくる子が多かったので。
入学当初から、
はい、
へー、じゃあもう4年間ずっとその大学院を見据えた4年間
そうですね、
どこか頭の片隅にはあるみたいな。
そうですね、だから3年生で就職活動をしてる子はその院見据えてたらもうしてないみたいな、はい、全くせずに大学院受けたらよくねみたいな感じで。
へえ、全然違う価値観が、
ね、
なんかやっぱ3年生のその就活の時期に大学院どうしようって考える子もいれば、私結構1年生の時から大学院見据えてたんですけど、
はい、
その大学院なんで入るのかって言ったら、資格、大学院卒業で取れる資格があるんですね。
あ、そうなんだ。院に行かないと、はい、取れない。
はい、院に行くか、なんか実習2年間するかっていう なんか選択肢があって、で大学院入ってそのまま研究もしたかったので、あの大学院入ろうって決めて、公認心理師っていう国家資格なんですけど。
そうなんですね、はい、ってことはあんま同級生はそんなに妊娠は
ですね、なんかもともとそのだいたい心理系30人ぐらい、心理学なんですけど専攻30人ぐらいいて、大学に進むのも本当に5人多くて10人ぐらいかなって感じです。
じゃあ全く違うんですね。
そう、少数派で周りは就活だ就活だってなってる中で因子対策をするって感じで、すごいなんて言うんでしょう、理系と反対みたいな感じですね、風潮は。
だから理系だと大学院進学して修士で卒業するのがスタンダードみたいな感じなので、逆にだから博士考えてる人が、はい、多分野村さんのようにそのなんて言うんですか、どっちかって言ったら少ない
方に、
学年で数人いるかいないかみたいな感じになるのかなって思いますね。
やっぱドクターまで行くってなったら本当にもう 2,3 人とかそんな感じですよね。そうですね、うん、
学年に2人いるんかなくらい。
なるほど、すごい全然違いますね。研究室の配属って何年生からなんですか？
農学部は基本的に3年の後期か4年生からになって。
そうなんですね。
それまではずっと授業を受けて、学生実験っていう実習をずっとやって、はい、それまでの成績で決まることが多いんじゃないかなって思います。
成績で決まるんですね。
なんか行きたい研究室を希望して、はい、その後もしその被っちゃったりとか人数が増えちゃったりとかしたら成績で決まることもあると思うし、多分もう成績を取ってたら、まあ、どこでも行けるとは思いますね。
なんか研究計画書みたいなの書きました？
あ、それは書いてない。
書いてないんですか？
書いてないですね。
え、なんか志望理由書みたいな
は書いてない。
え、どうやって、研究室訪問って感じですか？
そうです
ね、先生に会ってみたいな。
うちのコースは応用動物学コースっていう農学部の、はい、その元畜産学科かなのコースなんですけど、うんうんうんうん、はその学生実習の最終日に先生が、はい、教授たちが、はい、その自分の研究室説明して、はい、なんか訪問する時間を取ってくれてて、うん、それで訪問した後に学生内で取りまとめかなをして、
学生内で
行きたい研究室を取りまとめて、
はい、え、どういうこと、なんか LINE 投票とか。
そうです。
ええ
うちは LINE 投票で決まりました。
そうなんですね、
はい、で、被っちゃったりとかした時はその成績で決めたりとか、は
い、
っていう感じで、結構だからそのなんかなんだろう、その大学院とかをもう当たり前、はいになってるからかな、わからないけど、その研究計画書っていうよりかは、はい、自分が行きたい研究室をまず希望してから、うん、指導教員の先生方と一緒にその決まってから研究テーマを考えるっていう感じなんで、その研究したいことを最後行った後に決めるっていう感じなんで。
そうなんですね、
はい、
え、じゃあ卒論のテーマとかって本当4年生になってって感じですか？
そうですね、4年生の、
はい、
もう4月に
4月に
先生と話してどうするって決めて、
はい、
テーマを決めました。
へえ、全然違う。
ってことは研究計画書がもう卒業のテーマみたいになるんですか？
いや、なんか3年生、私のそのコース心理学の方では3年生で研究室というかゼミなんですけど、ゼミの配属になって、で共同研究があったんですよ。ちょっと今年からまたカリキュラム変わったんですけど、共同研究って言ってなんか3年生全員で一つのテーマで共同研究して、でその後に4年生で同じく卒業論文なんですけど、テーマ決まったのは大体その研究室訪問の間に大体の研究計画書を書いて、それを先生に見せて、あ、うちのゼミと合ってるねって話をするんですけど、
はい、個別に先生とやり取りするみたいな感じなんですね。
へえ、なんか先生1対学生5人ぐらいで訪問して、でその先生に1人、先生が一人一人の計画書を読んでなんかコメントを返すみたいな感じで。
あ、
はい、
結構全然違いますね。
違いますね。
LINE 投票で決まっちゃったのに。私でも結構、
はい、
なんか大学その4年になって、まあ、その研究室決まったはいいけど 結局その後大学院入試があるので、
うん、
なんかもうそれ前提の話になるので、
なるほど、
結構その大学院まで行きますかっていう質問とかは結構されました先生。
へ、
大学院まで行かなくて就職する人たちはその1年で終わるテーマ、
あー確かに、
でその大学院見据えてますっていう人たちには3年間かけて、
そうなんですね、
できるテーマを一緒に考えてくださるみたいな感じで。
へ、じゃあもう大学院その行くそのなんて言うんでしょう、テーマ
で前提で話が進んでいくの で大学院入試の時はめちゃくちゃ緊張しました。
あ、
学部入試の時より緊張したんじゃないかっていうくらい、なんか全然うち私たちの学年に対してその募集人数が2人少なかったんですよ、大学院って。
そうなんですね、
ちょっと 減っちゃって人数が、だからそこでその落ちたくないと思って、うん、なんかめっちゃ緊張して、学部入試の時はなんかその倍率2倍3倍でも、
はい、
その落ちてしまう人数ってかなり多いじゃないですか。
そうですね、
でもそうじゃなくて、そのみんな友達の中から2人ってなったら結構嫌で、
あ、
それでめっちゃ緊張してましたね。
なんかライバルじゃないですけど、一緒にその切磋琢磨する仲間の顔が見えた状態での試験ってすごい緊張しますよね。
そうですね、まあ、でもやっておいてよかったなって思うのは、うん、TOEIC、
あー、トーイック。
なんか学校によってはトーフル。
そうですね。
学科によってもなのかな、わかんないけど、農学部はトーイックになって、その、2年間有効じゃないですか、スコアが。
あー、そうですね。
だから私はその3年生からトーイックを受けてて。
おー、すごい、早い、早い。
なんかもう怖くて、大学院入試が。で、月1回しかないじゃないですか、試験が。
はい。
だから、その、専門科目の対策をする前に取っておくと、まあ、楽だなと思って、
うん、
なんか 1,2 年生くらいからはあんま意識してなかったけど、はい、3年生入ってからトイックをちょこちょこ受けて、なんかいいスコアが出たらもうやめようって思って、
何回でも受けれますね。
そうですね、なんか3年で2回くらい受けたのかな、で4年でもう1回受けて、あ、じゃあこの点数で出そうと思って出すみたいな感じにしましたね。
院試って何月にありました？
院試は8月末にありましたね。
ちょっと早いですね、理系の方が。
そうなんですね、
はい、私9月の中旬にやったので、私すっごい遅くって対策始めるのが、
はい、
4月にトーイックの対策を始めて、
あ、結構
ギリギリでで
もあれですよね、就職活動も してる方もいらっしゃったんだったら。
そうですね、同時並行の
人も結構大変ですよね。
そうですね、
あとはその1年生とか2年生でやる授業の内容が大学院入試に出てきちゃうっていうのを大学院入試の時に知って、
あ、そうなんですね、
その過去問を見たのが4年生に入ってからだって、
はい、そうなんですね、
その、あ、1年生と2年生でその最初に言ったその生物から逃げてたのに生物の問題が出てしまうじゃないかってなって、
はい、
一から勉強し直さないといけなかったので、なんか 1,2 年生でなんか大学院見据えている子がもしいるんだったら、
うん、
ちょっと真面目に受けといた方が授業はいいぞと思います ね、
そうですね
結構苦しかったです。
確かに、なんか授業中のちゃんとメモとかってやっぱり活かされますよね。
そうですね、後々見直すことも結構あったし、なんか過去問解いてて分かんない答えが全部教材に載ってて、知らない、何これってなってることが多かったので、やっぱりそういう意味でも授業はちゃんとね、受けた方がいいぞと言っときます ね、
そうですね。やっぱ受ける大学院とかによっても毛色とか違いますから。
そうですね、なんか信頼でも生物科学系だったら、なんか農学部以外にも別に理学部受ける子もいましたし、
あ、そうなんですね、
なんか結構その大学院って学部直結の委員受けなくてもいいので、その研究室は変わっちゃいますけど、その自分のテーマやりたいこととかで変えれたりするので、そういうことを考えるなら多分3年生くらいからやっとかないと、ね、滑り止めとかも考えないといけなくなっちゃうので。
そうですね、やっぱ初め対策するってなったら過去問を見て、まずゴールを見てから逆算して対策するのが大事ですよ ね、
すね、はい、
過去問ってどうやって手に入れました？
過去問は、
はい、
研究室の先輩がくれました。
あー、もうつながり。
そうですね、やっぱ研究室ってその理系は毎日行くんですよ、はい、基本的に。
あ、そうなんですね、
はい、なんか
毎日
毎日です。 あ、土日はあれですよ、週休2日で行きますけどなんかあの実験をしないといけないので、やっぱり毎日実験したりしてるので、はい、先輩とも全然会いますし、
うん、
だからその中で週に1回ゼミっていうのがあって、
うん、
論文発表とか
していくっ
ていう時間があるんですけど、やっぱり結構密な時間を過ごすので、なんか飲酒のこともめっちゃ聞けたりするし、なんか旅行とかもありますしね。
え、旅行あるんですか？
あ、はい、研究室で。
どこ行くんですか？
前はその8月の飲酒終わりのタイミングで2泊3日で名古屋とかに、
名古屋
行きました。だから結構、いいですね、だからその学部時代、
はい、
その3年生までで、まあ、関わってた子とは研究室離れちゃったんですけど、はい、なんか新しくメンバーが変わって、まあ、4年生で研究室配属されたメンバーとの方がまあ毎日会って話すし、先輩ともずっと会い続けるので、なんだろうな、こうチーム感っていうのが出てくるのかなって思います。毎日会っていくので
アットホームになってって感じですね。濃い人間関係が作れていいですね、
はい、
すごいいいな。私ゼミ週1なんですよ、
はい、
週1の予言の時間、その固定された時にその研究したいテーマのについて議論したりとかするんですけど、そうですね、やっぱり研究室、まず部屋があるのがすごい羨ましいんです、
まあ、実験室の隣にその学生部屋っていうのがあるところと、私の部屋は実験室の中に学生スペースっていうのがあって、そこで毎日なんか、まあ、一人一人机があってパソコン置いてなんかご飯食べたりもするしみたいな場所があってみたいな。だ基本理系はそんな感じなんじゃないかなって思います。実験室がある研究室は、
文系だと来年から院生室がもらえるみたくって。
あ、そうなんですね、
はい、すごく楽しみです
だからそうですね、新入生の時に、
はい、
研究室見学って行くことが多いんですよ、理系って。なんかどんな研究をしてるのかって、
ね、
あんまり想像ついてなかったんですけど、まあ、学年を追うごとになんか何やってんのこの人らっていうのがだんだん、あ、こういうことやってるんだって、その理解にが変わっていくというか、まあ、そういう意味でも前に、まあ、授業を受けて、
はい、
まあ、進んでいくので、まあ、最初の段階でな研究室とか見せられてもへって不安になることは多いと思うんですけど、なんか全然大丈夫なのでなんかもしね、これ聞いてる新入生の方いらっしゃったら、まあ、そういうもんだと思っていてくれればいいかなと思います。
はい、
めちゃくちゃ喋っちゃいましたね。
そうですねこんなに。
ということで最後になりますが、この、神戸大学レディオが今回最終回ということで、はい、まず、野村さんの方から。
はい、私の方から。
はい
すごい、私このラジオ班に入チームに入って2年目で、すごいなんか最後までラジオしっかりやれてるのかなとか思ったんですけど、でもこのラジオを通してすごいいろんな人と出会えて、普段神戸大学の同じ大学の中でも関わらなかった人たちとも出会えて交流できて、すごいいい思い出になりました。
はい、私もこのラジオで新たな挑戦ができたなと思っておりますので、うん、またこのラジオは神戸大学の、ホームページやポッドキャストなどから引き続きアーカイブで配信しておりますので、はい、皆様もし、皆様ぜひ
ぜひ
聞いていただけると嬉しいです、はい、ということで、本日は、新入生と、に対して、そして私たち卒業生の4年間を振り返ってトークを行ってきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
ということで、本日神戸大学レディオ最終回となりました、今まで聞いてくださった皆様ありがとうございました、本日のパーソナリティは、農学部4年生の大道彩香と
国際人間科学部4年生の野村千織でした。
今までありがとうございました。
ありがとうございました。